共同通信ニュースワールドウィークリー五十嵐圭です。今月3日の朝、台湾の東部沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震があり、花蓮市で震度6強を観測しました。現地の気象当局は1999年に台湾中部で起きた地震以来の大地震だと明らかにしました。5日までに確認された死者は10人に達し、けが人は1100人となっています。台湾の東部沖地震で大きく傾き、住民1人が死亡した花蓮市内のマンションで昨日、解体作業が始まりました。検察当局は強度不足の疑いを視野に調査を進めていて、証拠を取る作業が終わりました。花蓮県の徐新義県長はマンションの前で、解体作業は2週間ほどで終わる見込みだと述べました。花蓮市中心部にあるこのマンションは、築およそ40年の9階建てで、地震では低層階が潰れて傾き、住民らが閉じ込められ、女性1人が死亡しました。2018年の地震の際も、壁や床が損壊し、補修していたということです。パレスチナ自治区ガザでのイスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘をめぐり、イスラエルのエフド・オルメルト元首相が、ハマスが拘束する人質の解放を条件に、戦闘の終結と軍のガザからの完全撤収を訴えました。これは戦闘開始から7日で半年となるのを前に、共同通信の単独会見に応じたもので、イスラエル政府も軍もガザをめぐる明確な戦略がないと批判しました。アメリカの雑誌フォーブスが2日に発表した今年版の世界長者番付で、フランスの高級ブランド大手モエヘネシー・ルイ・ヴィトンのベルナール・アルノー会長とその家族が2年連続のトップとなりました。保有資産は2330億ドル、日本円にしておよそ35兆円です。2位はアメリカの起業家イーロン・マスク氏で1950億ドル。3位はアメリカのアマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏で1940億ドルです。日本勢でのトップはユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長とその家族で、資産額は428億ドルと世界29位でした。ウクライナ国家警察は、ロシア軍の占領下で多くの民間人らが虐殺された首都キーウ近郊のブチャで、戦争犯罪を行ったロシア兵100人以上の身元を特定したと明らかにしました。ブチャはロシア軍の侵攻開始直後に制圧され、ウクライナが解放した後に民間人の虐殺や拷問などの実態が判明しました。アメリカ西部カリフォルニア州は1日、州内のファストフード店の最低賃金を時給20ドル、日本円にしておよそ3000円に引き上げました。対象は、アメリカ国内で60店舗以上を運営するブランドのファストフード店です。アメリカのメディアによりますと、カリフォルニア州で働く50万人以上の従業員の賃金が引き上げられることになり、ファストフード店で働く人の賃金としては全米で最高水準になるということです。ただ、カリフォルニア州は全米でも物価が比較的高く、労働者の賃金が上がることでインフレがさらに進むことを懸念する声もあります。イギリス南部の警察が指名手配犯の情報提供を呼びかけるポスターで、容疑者の男の特徴について、髪の生え際が後退していると指摘したところ、これを本人が見つけて反応しました。イギリスのメディアによりますと、容疑者の男は20代後半で、交通違反や脅迫などで捜査対象になっています。ポスターを見つけた男は、生え際に触れる必要がないと交流サイトに投稿しました。男の反応に対し、笑ってしまったなどというコメントが寄せられたということです。地震のあった台湾花蓮の被害が心配です。私4年前に花蓮に旅行に行ったことがあるんですが、台北から鉄道で3時間くらいかけてたどり着く自然豊かな場所でした。観光名所としてタロコ渓谷というのがありまして、切り立った大理石の断崖が高く高くそびえて、 ヘルメットを着用して歩くような区間もあります。あちこちからパラパラっと石も落ちてくるような場所でした。普段はとても風光明媚な場所なんですが、今回の地震では多くの孤立した人が出ているようです。心配です。共同通信、次の配信はキクリポです。大阪と金沢を結んでいた特急サンダーバード、北陸新幹線の延伸に伴い先月15日が金沢発のラストランでした。学生時代によく利用していたという記者が思わず涙したラストランを振り返ります。どうぞお聞きください。ワールドウィークリー、また来週です。